はい、3月15日、5時12分、うん、はい、スモッチョ第43回目
そうでしたっけ
あれ
毎回
最近ね、ようチャンネルの YouTube ライブの回数の間違って
たの、はいはい、
混同したことなんだ
よちょっと待って、調べますかね、はい、44回目、うん、
44回目、はい、開店前の格安待ちなんですけど、うん、実はですね、
はい、
一昨日の水曜日に大物とちょっと面会が果たりました、はいはいはい、ツイッターでね、
うん、
マー君という名前で、
はいはいはい、
いろんなところに旅をしている謎の男がいまして、うんうん、もう1年ぐらい僕追っかけてマークしてたんですよ
でそもそもあれなんですよね、はい、その発掘プロジェクト
っていうか、そうそうそう、去年からやってますね、はい、スモーキー新規人材発掘プロジェクトに行ったんで、はいはい、まあ去年はこれでまずノムさん、
はいはい、
次に大輝藤原、うん、そして、小阿部寛さん
なかなかの人
なかなかの、うん、なかなか当たりをね、うん、引いてきてるわけなんですけど、まあ、2024年一発目はやっぱりこの人しかいないと思って、はいはいはい、でちょっと飯を食いましょうよって言うんで、うん、一昨日やってきました、
ね、
もう予想通り以上の面白い男で
人材は転がってますね、
いますな、本当にシーンに埋もれてますよ、
ね、
そしてなんと、
うん、
このスモッチョに今夜彼は来てくれるということで、
いいですね、
本当にね、この機会がないとあと半年待たなきゃいけない
んですよ、はいはいはいはい、お仕事の関係で
船乗りですから、
あ、
はい、半年に1回しか日本いないんでね、
なるほど、
まあ、そんな偶然もありまして
ですね、すごい人生ですよね、
それも
ね、
いやいやいや、本当に素晴らしい人でしたよ、うん、面白い人でしたよ、うん、でなんとね、ヨーチャンネルにもちょっと出てくださいって話をして、
はいはいはい、
嵐地王一とね、南米とサハリンの話ができるのか、うん、多分この人しかいないんじゃないかな、
う
ん、
そうですね、
はい、多分この人しかいないような気がする、なんなら中国も知ってるし、
ね、はいはいはいはい、
やっぱりいろんなとこ行って、
まあ、世界中行ってますもん
ね、世界中ね、うん、本当に渡り歩いてるわけなんで、うん、まだね、若いんですよ、
あ、
まだね、若い、我々から見たら、僕から見たら若いっていうぐらい、はい、30代半ば、
まあまあまあまあ、まあ、
うん、それぐらいっすよね、はい、毎度、どうも、はい、
はい、はい、
配達も終わりまして、
はい、
そう、新規人材発掘プロジェクト、
うん、
ね、で、これあれなんですよ、別に我々からオファーしなくても、
はいはい、
我こそはと思わん人がいたらでも、ね、せっかく的に、ちょっと気持ち
を
買う出
し自然を、自分で
自然多戦問いませんので、はい、お願いしたいなと思いますね、おかげさまでね、なんか、うん、絡んでくれてる人とかかってくれてる人に変な人一人もいないんですよね、
まあそうですね、まあ本当に皆様いい人で、
そうなんですよ、うん、だそこは非常にありがたいなと思ってますけども、
X の内容は、うん、まあ多少ぶっ飛んでても、うん、実際お会いしたら全然、
うん、
まともな方が多いですし、
その方も多いし、あとね、やっぱりそのツイートしてる内容である程度その人のなんつの、
うん、人となりが、う
ん、なんかわかるんでね、うんうん、
まあね、
それで、うん、まあ僕は見てる部分正直あるんですけど、
なんかやたらめったら敵を作るような感じじゃないですかね、
それはまあまあ分かっててやってるならいいんですけどもね、うん、
プロレスさんだ
よね、そうそう、いいんですけども、あんまりね、そこばっかりやってもね、あんまり僕は意味を感じないので、はいはい、もうね、わざわざそういうことを、炎上商法じゃないですけどね、うんうん、まあまあそれいいとして、
うん、
で今日ですよ、
はいはい、
チャージなしにしました、
うん、はい、
早速さっき藤本コママに会って開口一番でおはようございますっったら、あら今日やるのっつってはいやります、ダメよチャージは何が嬉しかったかで覚えてくれてるじゃ
ないですか、あ、そうですね、
嬉しいなという感じがやっぱりしましたね、
伊達に60年、60
年ですから、さすがですよ、ね、本当にもう藤子ママ素晴らしいです ね、ゴールデン街の主本当に素晴らしいです、ありがたいですね、肛門の狼、デモントラ、肛門の狼両方兼ねてるような人ですから、はい、本当にありがたいですね、であとね、今日ちょっと行きたいよと言ってくれてる人がもう一人ちょっといて、
はいはい、
ちょっと充実をやってる方がね、
ああなるほど、
はい、ちょっとお名前は今言いませんけども、うん、なんか一人行きますと言ってくださってるんですけど、まあ来てくれたら嬉しいんですけど、はいはいはい、まあもし来れなくてもね、
うん、
また次回ということでも全然構いませんので、
はいはい
はい、スモーキーのリスナーさんでもあるということで、
うんうんうん、
充実会聞いてくださって面白いということで、
うん、
一度じゃあ来てくださいっていう話をしてましたんでね、まあそんな人もいますしね、
あとあれですよ、これ聞いてる、
は
い、
うん、
海外に行ったことない人、
ああそれいいっすね、
興味ある人、
うんうんうんうん、
我こそは、
いや、まさにその通り、
来てください、はい、ぜひ来ていろんな話できますし、なんなら一緒に海外も行けます
し、おっしゃるとですね、ね、それができる場所って結構我々を置いて他にないんじゃないですか、
うん、と思いますね、
これだけバリエーションの広い、うん、
ね、
だってみんな来たら全世界網羅してますよ、
うん、そうそうそうそうそう、
だって南極だって宇方さん来たら南極言えるわけ
です
よ、
そうす、
ね、俺北極圏行ってるからね、
そうす、
ね、オーロラ見に見てるからさ、
行ってますね僕らもね、
あと行ってないのどう、桜井さん来たら北朝鮮言えるでしょ、
うん、
あとどこ、あ、嵐さんが来たらあの未承認国家みんな知ってるでしょ、はいはい、ほら
なかなかですよ、
なかなかじゃない、
うん、
行ってない国ないじゃない我々の仲間うちで
アフリカもね相当
行ってますよ、なんならアフリカに住んでたら大輝藤原がいるんだから、ねね、1年半のやつは住んでたわけだからさ
カバーしておりますから、
そうですよ、なかなかない集まりだと思うんですよね、うん、そう考えたら、うん、まあその時々であの、あの人がね気配あるんでね、うん、あのたまたまその日にはこのエリアを知ってるやつがいなかったってこともあるんですけど、うん、でもそれこそ本当に行きにくいブラジルとか、
うん、
あとキューバとか、うん、あの辺だって複数の人間我々仲間で行ってるわけですから、ね、うん、まあ、なかなかだと思うんですよね、
そうそう、でも本当に旅の初心者行きたい韓国とか、はい、まあ、タイとかね、はい、その辺ベトナムとかもそうですか、
全然 OK です、
はい、もう興味あれば全然遊びに来てくれて、500円ですから
500円ですから、うん、まああの客単価最低2500円欲しいんですけど最低2500円ぐらい飲んでくださいよ、
ね、それはね、
うん、でもまあやっぱりねもうコロナが明けましてね、あの、うん、我々も活動を今活発化させてますけども、
ね、うん、
やっぱり原点に帰るという意味でも、うん、もう少しこう旅系の、
はいはい、
やっぱり話題でね皆さんに盛り上がりたい、
うん、確かに確かに、
でなんなら外国人が来ますから、
うん、
あのその国の話を直接ね、
うん、
聞くということも当然できますし、うん、であとやっぱりそのどうしても僕好きじゃないのが、
はい、
日本人のあの英語に対するその恐怖感、
あ
もうねあの完璧な英語を話さなきゃいけないと思ってる人多すぎるように、まあまあね、僕は思うんですよ、うん、
まあ教育が多分そうなんでしょうけどね、
うん、それは話せるに越したことないんですよ、うん、ないんですけども、もし TOEIC で900点取るよりもあの日常会話で中学生英語で日常会話で楽しくキャッチボールした方が、うん、僕は価値があると思って
ありますね、
うん、陽介なんてもうだって日本語でもう全世界渡り合うわけだからそ う,、ね、そういうノリでいいんですよ、
はい、そうです、はい、大丈夫です、
言葉はツールでございます、
はい、
相手が分かればそれで正解なので、
う
ん、
そういうことです、そういうことです、
はい、だからそういう普段英語を勉強してて、まあ、なかなか話す場がないなという方は、
うん、
まあ、僕みたいにフィリピンパブ行くのもいいんですけども、はいはい、このスポーツに来ていただければ、
そうですね、
外国人がいれば、
うん、
僕はあの間取り持ちますので、
はいはいはいはい、
そこからね盛り上がっていただければいいですね、
確かに確かに、
はい、エビスのおっさんなんかさ、うん、もうそれが好きで来てるわ
け、まあそうですね、うん、ありがたいことですよ、うん、
本当にね、本人は別に
一度来たらなかなかやめられない場所ですから
これが楽しくて来てるんだよっていつも言ってますよ、そうですね、あの人だから先月、先週は、
う
ん、前回は外人がいなくて寂しそうに
帰
って
きました
、そうですね、もうエビス対応しなきゃいけないからチャージやめましたよ
まあまあまあ、
はいはいはい、そう、まあそういう人もいますんでね、
うん、
あのぜひちょっとあの原点に帰ってまた、
はい、そうですね、
2024年のね質問を盛り上げたいなと思いますので、うん、ぜひ気軽にお越しいただければと思いますので、うん、はい、じゃあそろそろ準備して開店30分前なので、
はい、今日はこのねこの後につながると思いますけど、
はいはい、
ぜひ外国のお方がいっぱい来るといいね、
今日はあれだね、あなた途中で帰っちゃうから、
そうですね、
なんか心ここにあらずのようなこと言ってるな、
そうですね、
頼むよ、
できることなら最後まで痛いけど
まあやんごとない自由があるから、しょうがないね、はい、それではよろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、
なのにスプリンターみたいな感じ、わかります、
すげえ撮ってるし、
すげえ
始まる
スプリンターってあの 1200m の競走が短い距離で
勢いが、
あの勢いでステイヤーって 3600m 走っちゃうぐらい、ありえないでしょ、
馬ですかそれ、
馬、競馬のこと、
馬も距離変わるんですか、
変わる変わる、
そう、マイルの馬と、
マイルの馬と
長距離
長距離
ですか、
長距離
ですか、
そうそう、適性があるんだよね、あれ短い方がいい人と、あとダートがいい人、芝が、ね、人じゃない、まあね、普通酒飲みも一緒で、早く飲んで早く潰れる人と、ダラッダラッダラッダラッチビチビ飲む人と分かるんですよ、分かるんですよ、はいはい、でも陽介だけは、
ガッと
ガッと飲んでずっと飲んでるから。
わかる。しかも勢いが入っちゃうよね、どんどん。
そう、入っちゃうのよ。
なんならペースアップぐらいだもんね。
これで覚えてないからね、あれ。
何言ってるか分かんなくなるもんね、
最初からね。だいたい本当に酔っ払ってくるとね、もうめんどくさくなってくるから。いや、この間もね、この間もね、りょうちゃんが来たのよ。りょうちゃんが来て、で、写真が亀山の小玉さんっていう人が来て、
はいはい、
小玉さんね。で、ここで話してたの。ね。夜中の今ぐらいの時間ですよ。で、小玉さんはりょうちゃんに質問して、りょうちゃんから答え聞いた後に、なんでか全部りょうすけが答えてるの。
りょうちゃんはねって。
りょうちゃんはね。
思った
ここ
だね。
りょうちゃんが好きすぎなんですよ。
そう。で、小玉さんがもうそれ4回ぐらいついたから、もう僕はこの人に聞きたいんですよ。
私もそれを聞いた。
まあ、りょうすけやりがちなのよ。
りょうちゃんは普通にご飯とかも一緒に行く。うん。
そのうち行ってくるよね。見たいかい僕の丸々棒みたいな。
だけど、りょうちゃん。
僕じゃ言えねえな。
普通に一緒にご飯食べに行ったのにお腹空いてないって言って、私がカレー食べてるとこ見てました。
なんでそれ
意味わかんない。まあ、
一人で飯食ったら、
まあ、よくあるパターンで。はい、ということで、ただいま。
何時ですか、
午前1時16分。
はい。
はい、今ですね、陽介もとっとと帰りましたけども、今日は。この顔合わせはなかなかないんじゃないかなというふうに思います。ちょっとそれぞれ自己紹介してもらっていいですか。
大木藤原です。どうもよろしくお願いします。
国友です。よろしくお願いします。
はい。
伊佐です。よろしくお願いします。はい、
マー君です。お願いします。新キャラ。
マー君。
謎の男がついにベールを。
よろしくお願いします。
そう、一昨日初めて会いました、
ね。はい、初めて、はい、カロさんに誘われてやってきました。
思った通りの面白い人なん
で。思った通りですか。
思った通りですよ。もう予想通りですよ。同じだから、あなたとね、仲良くなった。ケール全く同じような経路。ツイッター上で面白い人がいて声かけて、
新宿で
飯食いますよ、新宿でみたいな。そんなパターン。
同じあそこですか、同じ場所ですか。
場所、店は多分違うと思うんですけど、
まあ、新宿は一緒
です、
まあ、
新宿は新
宿、
同じパターンだよね。だこの2人が大輝さんとマー君が顔合わせるのもね、結構ね、不思議な感じがするよね。
ああ、そうですか、
うん、
今日初めてですか。
今日初めてですか。
ポッドキャストでね、聞いたことある気がするんですか。
ポッドキャスト出てるんですね。
出てますよね、
たまにね。
大輝で出てるんです
か。大輝藤原です。フルネームでね。
まあ、フルネーム
で
公開されてます
よ。なんならこの間、YouTube ライブ出たもんね。
出ます、
ね、
なんか出ました
。本名で出ました。
本名で出ました。どういう感じで、どういう感じなのか、ちょっと楽しい。
大丈夫なんですか。もう本名で出ちゃって。
それはもう本名は出ますよ、ここまで来たら。
面白いと楽しいです。
こいつ、北海道の相撲チャンピオンなんですよ。
え、相撲チャンピオン。
まあ、そうです。
いつの時代ですか。
まあまあ、でも、小中高です
。北海道の横綱ですか。
まあ。
インターハイ出た。
インターハイ出ました。
あ、ガタイですね。
インターハイ出ました。
すげえ。
あ、
得意技なんですか。
得意技、うっちゃりです。
うっちゃり、
うっちゃり、うっちゃりカード、うっちゃりカード上手投げです。
あ、
うっちゃり、うっちゃり、わかる。
うっちゃり知らない。
何ですか、うっちゃりって。簡単に
こう、言われて
言われて、こう、グッグッて寄ってきて、グッて
投げる。土俵際で、
うっちゃりって言うんですか。
よくほら、言うじゃない、土壇場になんか変える人、うっちゃられたとか。
そうそう、
いう表現する。
あ、そこから来てるんです
よ、うっちゃり。そう、もともとそういう、あれじゃ相撲から来てるんですよ、うっちゃられた。
そうなん、
相撲の技の名前なんです。
あ、そうですね。
そう、土壇場で追い込まれて勝ったと思ったけど、うっちゃられたよみたいな。
そうです、はいはいはい。
ね、そうそうですね。で、大学も相撲でね。
あ、そうですね。
大学も相撲っすか。
大学も相撲です。
いろんな問題があったんだよ
ね。そうです、ガチです。ガチです。
相撲部屋行かなかったんですか。
相撲部屋、佐渡ヶ嶽部屋から生まれましたけど、
うん、
まあ、ちょっといじめが多そうだったね。
じゃあ、大学卒業しても相撲の道はもうやめて。
もうやめて。
双子山部屋の YouTube とか結構見ますけどね。
あ、本当ですか。双子山部屋の
YouTube めちゃめちゃ面白いです。
丸山さんがなんか撮ってませんでした。
え、コンゼルスさんですか。
違いますか。
勘違いかないですね。
なんか相撲 YouTuber の方と撮られたの見たんですけどね。はいはいはい、
うん、
別の方かな。はい、
いや、そういうマークもあるとも言える範囲でいいですけど、
はい、
あの、大体半年に1回しか日本帰ってこないじゃないですか。
半年に、そうですね、1回、
大体
2回
だから貴重なんですよ、今いるの。
そうですね。
でそこにスモッチのスケジュールがあったのも奇跡的だし、
スモッチの存在はしてましたけど、はい、参加できた、今
回初めて。なかなか予定が合わない、
はい、念願の
初
参加です。ありがとうございます。
差し支えないところで何普段やってるんですか。差し支えないところで普段何をやってるんですか。
普段はですね、はい、今ぶっちゃけ今は無職。
いや、あれは無職って言わないよ。あれは無職、たまたま今
たまたま今無職っていう期間で、まあ某 会社の客船で働いているんですけど、
いろんな客船ありますよね。
はい、いろんな客船あるんですけど、はい、そのうちの一つ、
まあ豪華なやつね。
豪華な、豪華な、まあまあまあ豪華な。
あれって結構乗ると乗組員の人ってそれこそ3ヶ月とか半年とか乗りっぱなしになる、
はい、大体半年とかなんですけど。
ああ、そうなんだ。
その国籍によって違うらしくて、例えば大多数の従業員はインド、はい、フィリピン、はい、インドネシアの方が7割以上で働いてるんですけど、はい、その方たちは9ヶ月とか。
そんな長いね、
はい、我々とちょっと違うんですよ、なんか国籍によってその契約の期間が違うみたいな感じで、まあまあ、いわゆるでも契約者みたいな感じで、
は
い、
日本人は半年が、
日本人の方は、そうですね、みんなほぼ半年。
ああ、そうなんだ。
ポジションによって違うっていうか、船にやる仕事によって違うんですけど、大体半年です。
はいはい。あなたのツイッター見てていつも不思議に思ったんですよ、
はい、
船乗りってプロファイルに書いてるじゃないですか。
そうです、たまに船に乗って働いてますみたいな感じで書いてます。
で行ってるところがすんごいバラバラなんだよね。なんか南米行ってみたり、
はい、
北米も行ってるし、
はい、
なんか中東なんかも行ってなかったの。
中東は行ってないです。
行ってなかった。中東あれどこだっけ、なんか、
まあ、南アジア、
あ、そう、
東南アジア、まあ中国。
そうだよ、ね、
まあそれは船関係なく自分で勝手に行ってるんですけど。
旅行好きでね、
はいはい、そうです。
はい、でさらに国内もいろいろね。
国内もちょこちょこ、ね、ですね。まあ
何やってる人なの。でも船乗りって考えたらわからなくはないなぐらいの。
そうですね、その仕事と仕事の間に時間があるんで、そこを使って貧乏旅行してるっていう感じですね。
すっげえ謎だったマジで。どういう人なんだろうと思
う。そうそう、たまに僕のツイートにカロスさんはこのいいねみたいなのしてくれてて、はいはいはい、あ、見てくれてんだ。
もちろんですよ、もちろんです
だってもう、あ、スモーキーの人も別の人もなんかいいねしてくれてる。
みんなだから噂してたんですよ、この人は何なんだろう、どういう人なんだろうって。
いや、ただのクズです。
いや、よくいやだから大輝さんも一緒ですよ。いろんなとこほら行くじゃないですか。
はいはいはい。
ね、
はい、
ちょんちょんちょんちょん行くじゃないですか。
行きますね。
何やってる人なんだろうってで聞いたらアフリカに行くとか言って
た。まあまあまあまあ、まあ、
ええー、みたいな。
ね、ちょろちょろちょろ歩いてるだけですよね。
そうです、何もしてないです。散歩してるだけみたいな。
そうそうそうそう、ちょろちょろちょろしてるだけ。
散歩の範囲が広いんだよね。
広すぎ
です。たまたま海外のだけで。
そうそうそうそう、
やってることは別に変わんないですよね。そのどっか海外行ったとしても、
うん、
そうですね、基本変わんないです
よね。酒飲んだり飯食ったり歩いたり、たまに
オナニーしたり、
オナニーもするしそれは、はい、
でもそれ一人で二人とも行くじゃないですか、
はい、
まあ船に乗ってれば違うけど、はい、一人旅で多いじゃないですか。
あ、そうですね。
それがね、俺らちょっと、特に僕なんか一人旅あんまり好きじゃないんで。
いや、僕も本当は一人旅は好きじゃないんですよ。
あ、本当に。
行く人がいないんですよ、一緒に。
いや、そのやり方で誰も来ないと思う。
そうなんです、誰も絶対。一応その地元の連れみたいな友達とかにもどこどこ行くって一応言って、
うん、
来れたら来るっていう声かけはたまにしたりするんですけど、うん、誰も来てくれないです。
だってさっきも話してて、やっぱこの人頭おかしいなと思ったのは中国もう一回行ってみたいって言ってて、どうせ行くんだったら半年とか1年ぐらい沈没したいって言ってた
んです
よ。思わないから、そんなの。
その人はいや、中国は俺奥深いと思うんですよ。
奥は深いですよ。
だって中国ってすごい近い国だけど、うん、文化がすごい離れてる気がするんですよ。
奥深いんですけど、その奥の深さが深いゆえに、それを追いかけようと思った瞬間に疲れちゃうな。
疲れる国ですけど、うん、インドほどじゃないですか。
本当に
と思うんですけどね。
インドってほら見た目も全然違うじゃないですか。だから諦めがつくんだけど、はい、中国って生実家ほら見た目が一緒だから、なんか諦めがつかないところがあって、
はい、
なんか妙に腹立つの。妙にないですか、そういうの。
わかります、ね、
あるでしょ。
インドなら
まあしょうがないか、まあ、インド人だからなと思うけど、中国の場合はほら生実家同じようなものも食ってるしね。なんなら一緒にほら お箸使うわけじゃないですか。
確かに。
なのに、うん、なんだこいつらって思う時があるんだよね。
インド人で子供可愛いっすよね。
目キラキラしてます
よね。
中国人の子供はちょっとなんか違うな。
あ、違うと。それは俺もそう。
なんか腹立たしいんですよね。
小皇帝。
あ、それは、まあ、まずいかもしれないですけど、
小皇帝だ。
はい、まあいい、そうですね、まあ、
確かに東アジアの子
あまり配慮しなければ、
うん、
何もない言い方かもしれないですけど、
あんまり可愛くないよね、東アジアの
子。そうなんですよ、なんですかね、あれは
先入観じゃないですか。
傲慢さが見えます
ね。そうそうそう。あるよね、
は
あ、あるよね、
うん、
なんか最近のちっちゃな子供みんなデブだからね、あれ。
へ
ー、ろくな大人にならねえなと、
そう
なんか感じてしまう瞬間が
容易に想像つくよね。
もう一人 個ではないんですよね。
もう2、もう3、4年ぐらい前から
ですよね。
一人子政策が解除されて、逆に子供をもっと、産みなさいっていうことなんだけど、結婚しないからね、中国人も今。
あ、らしいですね。
うん、だからもう東アジア共通の問題があって、中国って結婚するときに、男の人が、家と、あ、マンションね、マンションと車を用意しないと結婚できないの。
あ、聞いたことありますね。
うん、で、それを要するに、旦那さんになる人の家族がバックアップして、まあ、やるんだけど、もはやそんなことも
どこまでですか、階級的には。
いや、もう中
産、中流も全部そうですか。
中流、みんなそうですよ、基本的には。
下もそうです、
ね、下もそう、基本的にそう。まあ、農民以外はね、都市部に住んでる人、みんなそう。だけど、それが今ほら、できないのよ。結局、買ったと思ったマンションが建ってないとかね。
あ
ー、それそれ、本当よ。あの人たちは、建つ前に買っちゃうじゃないですか。で、骨組みできたなと思ったところで、半年が止まるわけじゃないですか。でもローンは払わなきゃいけないじゃない。でそれで破産してみたりとか。
へ、
めっちゃあるんですよ、それ。
ゴーストタウンみたいにいっぱいあるらしいですね。
いっぱいあります。
あります、
ね、地方っていっぱいある。で、なんならね、若い州がほら、失業率2割ぐらいなんで、仕事がないんで結構
する。ここ数年、1年、1、2年の話ですね。
2、3年ぐらいですね。コロナの最中からそんな動きだった。
若い人のなんか男女比も男の人の方が多いって
聞いたんですけど。多いですね。あれは海分けの、やっぱり少子化だったら男の方がいいわけです。でましてや農村部なんて男が生まれないと家継げないでしょ。
は
い、
ああ、なるほど。
だから戸籍に入ってる女の子めっちゃ多いんですよ。
いわゆるそのなんか間引きみたいな。
間引きというか、戸籍に入れないんですよね。
え、
弊害通って言われてるや
ろ。へぇ、
はいはい、そういう子は女の子が多くて、で一昔前だったら、これ本当の話なんだけど、戸籍に入れないから、この子供いらないじゃない。だから例えば上海とか広州大きなホテルの前で子供を抱いた親がいて、外国人見つけたら渡して逃げるみたいな。本当よ。
ベトナムの国境とかでも
ある、そういうの。
あ、本当。オケに入れてみたいな。
あ、本当本当、マジで本当そういうのある。あるいは孤児院とかにも預けて逃げちゃって、はい、で、よくね、昔、もうずいぶん前ですよ、15年ぐらい前、その一流ホテル行くと、大体ホテルの宴会場で養子縁組のために欧米人と中国人の子供、2歳とか3歳の子供たちの、まあ、お見合いみたいなのをいっぱいやってるのよ。
へ、
で欧米の人たちがその人たち養子縁組して自分の国に連れて帰るっていうのは結構あった
っすね。それをちゃんと育てるわけですね、その人たちが。
育てる人もいる、
うん。
育てない以外だと目的何なんですか。
うん、まあそういう趣味の人がいるからね。
ああ、
うん、いや、それ本当に実際あったんですよ、そういうのって
、うんうんうんうん。
まあまあ、これはね、今はもうないですよ、多分ね、多分絶対とは言えないけど。じゃあそんな国に半年間沈没したいっていうんだから、
なかなか。中国は本当に広いんで、大陸は。
いろんな町行きたいっすよね。
文字通りね、
移動にまず時間がかかるし。
確かに、
はい、なんか中国の地図見るとほぼチベット自治区みたいな感じですね、西側が。あっちの方がなんか謎だし、まあ、行けはしないですけど、でもその右半分でも、はい、日本でいったら何倍の国土があるわけじゃないですか。そうなるとやっぱ時間が必要だなってすごい思っちゃいました、
ね、それは言えるよね、はい、でもやっぱそれはあれじゃない、普段やっぱり半年も船に乗って、
はい、
しまえばなんか地球は俺の家だぜぐらいの。
そんな俺ないですけど。
地球俺の家だし、なんなら中国それだったらなんか隣の部屋ぐらいじゃんみたいな、そんな感じじゃん。
いやいや、さっきも言ったんですけど、近くてなんか遠いような国な感じがして、そこに奥深さをなんかちょっと感じるんですよね。
分かる。
半年も船乗ってると人と時間の感覚が変わりそうですね。
いや、俺もそう思うんですよ。
半年のをどう使うかみたいな。
そう
なんかあっという間ですよ。でも
僕らの半年ってだいぶでかい期間で、
はい、
だってそもそも季節が変わるわけじゃない
ですか。そうですよね。
四季のうちに半分でしょ、
はい、
春、夏、
うん、
春に出たら次秋じゃないですか。
そうですね。
それでも全然違うですよね。
今乗ったらもう秋ですもんね。
うん、そう
確かにそうなっちゃいます
ね。相当だと思うんですね。それでもね、まだそういうことをずっと続けてるわけだし、多分時間の感覚とかその人生観ぐらいなものまでおそらく多分俺らが考えるスケールとは違うんじゃないかなっていう気がするよね。
でも毎回ワクワクしますね、その船降りる直前とか。
降りる直前
ワクワク。なんかこう船降りたら何しようっていうのをこういろいろ考えるじゃないですか。じゃあ僕だったらどっか旅に出ようとかって、
はいはいはいはい、
どこ行こうかなって考えてますけど、今回できなかったんですけど、あの船降りた先で、
はい、
そのまま家帰んないで、はい、そこから旅をするってこともできるんですよ。だいたい船降りる時って、
うんうん、
自分は、まあ、例えばフロリダで降りるってなったら、
はいはい、選べるんだ。
会社は日本に帰る、
うんうん、
そのフライト、
はい、
飛行機を取ってくれるんですけど、それいらないよっていうこともできるんですよ。
へ
ー。そしたらそこから例えばマイアミから、
うんうん、
とかキューバ行ったり、はいはいはい、メキシコ行ったりっていう、うん、
できるよね。
はい、そういう旅の計画もできるんですけど、
確かに
今回それしようと思ったんですけど、うん、ちょっとあの家族の不幸があって、法事がちょっとあったんで今回できなかったんですけど、しようと思ったんですよね。
でもそれやったら半年船乗って、はい、でまた 2,3 ヶ月旅に出るわけ。
そのまま旅に出てみたいな。
で日本に帰る。
帰って ですぐ船乗るとか。
わあ、
きついな。
僕一回家帰んないでそのまま船乗ったことあります。
それアタオカだね。
一回やったのがシドニーで降りて、そこからマレーシアに飛んで、
はい、
でマレーシアから、インド行って、
はいはいはい、
インドからタイ戻ってタイから乗船っていう。
うわ。
の一回やったことあります。
荷物って、まあ、あなたもそうだけど、はい、めちゃめちゃ少ない。
もう少なくして、もう捨てて。
そこ結構あるんじゃない？シンパシーあるんじゃない？
基本的にあれですよね、現地購入、現地廃棄ですよね、全部。
うん、そういうふうにできるようになるべく。
そうですよね。荷物は持たない方がいいですよね。
まあ、それは身軽だもんね。
でもさすがにちょっと俺に怒られましたよね。
そりゃそうでしょ。
帰ってこいって。
何やってんだ
よ、
楽しみに。こういう感じもね、やっぱりあのツイート見ただけでもなんかビンビン感じたわけですよ。
そうですね、追ってくださってたのかわからないですけど、うん、なんかちょこちょこ見てくれるなっていう。
めっちゃ追ってたよ、俺。面白いなぁと思って、うん、あなたも一緒だけどね。
なんか面白い人がいるって追ってるっていうのは。
船と船の間を何ヶ月ぐらい
だいたい基本2ヶ月で会社が設定して、次はじゃあこの船乗ってくださいっていうのをもう言われるんですよ。
そのさっき無職期間って言ってたのがその2ヶ月。
無職って言った意味は、この船に乗ってない間は一切無収入なので、会社から金もらえないんですよ、っていうことなんですよ。
スポーツ、プロスポーツの選手みたいなもんですね、言ってしまえば。
あ、やっぱその感じ。
私たちもだってあの契約期間1年更新じゃないですか。
うんうんうん、
でオフの間ってこれ給料出ないでしょ。
プロ野球選手も。
プロ野球選手
も一緒。そうよ、はい、そうそうそう、基本そうですよ。で次の年の契約が取れるかどうか毎年分かんないわけで、
まあ、僕が働いてる会社は外資なんで、そういうことなのかもしれないですね、うんうんうん、
なるほどなるほど。
日本の船会社も似たのあるじゃないですか、
うん、
所詮三井とか日本郵船の方とかはもしかしたら、はいは
いはい、日本的な
感じで、そうですね、感じで、
はいはいはい、
マジの船乗りですね。
ねえ、羨ましいよね。
ポケモンでしか見たことないですね。ない
ですね、確かに。
船乗りの、ま
あ、なんか、まあ、で出てくる
ね、馬刺しが出た。
なんかロマンが
あれですよね、
うん、すげえなんかいいよね、自由を感じる、すげえ感じる。
確かに自由かもしれないですね、まあ、船に乗ってないと結構拘束されてるんで自由はないっちゃないですけどね。
そっか、
家帰れないですしね。
でもそれほら半年もいないわけだから、
うん、
なかなか彼女作るとか大変そうですね。
だ彼女とかもしできたとしても、うん、別れる人多いですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
基本的にまだ僕と付き合ったとしても遠距離恋愛になるわけじゃないですか、
は
い、
確かに確かに。
だからまあ自分が良くても多分女性とかって
う、
ね、うん、遠距離無理って言ってる人よく聞きます
よ。あ、やっぱそうなんだ、
はい、
逆にどうですか、そのよく行く場所も多分あると思うんですよ、
はい、
そのまあ船乗りのね、はい、俺たちのいいイメージ、港港に女がいるみたいな。
女いる人は聞いたことないですけど、
うん、
まあ漁船とかの人っているのかもしれないですよ、
はいはいはいはい、
我々その港港ですぐ朝着いて、はい、夜にはもうすぐ出航しちゃうんで、で仕事もあるじゃないですか。
確かに確かに。
なんでちょこっとしか出れなかったりとか、まあ、仕事 そのシフトとかによっては、
うんうんうん、
あ今日はたくさん出るなみたいなことありますけど、
あんまりないんだ。
作ったりっていうの聞いたことないですね。
そういう意味ではその半年間、あなたも半年間その船の中で、
はい、
そのまあ、同僚たちとかの生活を共にするわけでしょ。
そうそうそう。
まあ、当然いろいろありますな。これどうですか。
ロマンス
ロマンス。ロマンス。
あるんじゃないですか。
聞いた話ですよ。
聞いた話ですか。
はい、全然聞いた話ですよ。
聞いて話でいいんでしたらいい
ですか。クルーでもいろんな人種もいるし、ね、
はい、私の話じゃないですけど、
全然聞いた話、全然聞いた話で
聞いた話ですけど、はい、その、まあ、結婚していたりとか、
ほうほう、
その恋人が陸にいると、
はいはい、
船にいる間はいないわけじゃないですか、
うんうん、
そうい った方の方が、はい、ロマンスに走るスピード速いなっていうのは
ちょっと、やっぱ期間が限定されてるから、
はいはい、
やっぱり
感じしますね。
転換が早いんだ、
はい、でちなみに船の中って女性が極端に少ないんですよ、は
い、そもそも何対何ぐらいですか。
2対8ぐらいですかね、もしかしたら1対9かも、ちょっと分かんないです、
具体的に。
大体そんな感じです。ほとんどだから男性社会なので、
男性社会
の、はい、もう何なら多少ブスでも
評価が
上がってしまう、もう入れ食いですよ、これ
は。なるほどっすね、
はい、特に外国人の従業員が多いので、
うん、
日本人女性は大人気ですよ。
大人気なの、狙われちゃうんだね。
僕も日本人女性だったら絶対船ですぐ働きたいです。
マジか、
はい、
モテるから、
モテるから
ってことは半年もやりゃ、まあ、2週ぐらいしそうですねいやつまりその相手が変わるみたいな、
そういう人もいるみたいですよ。
あるでしょ、
そういう人もいるみたいです。
そうするとちょっとその男性同士でバトったりとか、
あ、そういうこともあるって聞いたことはあります
よね。それはあるよね、はいはい、ない方がおかしいもん、ね、
バッティングしちゃうってやつです
よね。当然、
はいはい、
妊娠とかないですか。
あ、全然ありますよ。これはその医療スタッフチームもいるんですけど、ああ彼らとも誰もちろん漏らさないですけど、ああまあ噂で、はい、我々聞きますけど、うん、妊娠をすると一応会社のルールで下船をしなきゃならない、
う
ん、
そうだよね、
クビっていうことなんですかね。あ、働けないですからそれ以上。
そりゃそうだ
よね、特に女性は。
ということはそういうことができる場所は確保されてるってことですか。要するに腰、みんな個室とか、
ほぼ8割ぐらいの人は2人1組ドミーみたいな感じ。
あ、本当に、
はい、
そこでとなかなかね、女性を連れ込むの難しいじゃないですか。
なんか連絡するみたいですよ。
え、
これから行くからって
マジで
か、まあそのなんかそういうことあるかもしれないかっていうので協定を結んでる人もいますから、
あ、
事前にこういうことあったらどうするっていうパターンを決めといて、その時はあの連絡してければいいから、絶対あの連れてくるな。
なるほどなるほど。
まあいろいろらしいです、人
なんかその辺あうんの呼吸がやっぱ必要なん
です、ね、そうですそうです。
逆に言うとお客さんとなんかそういうなんかこうロマンスが芽生えるってことないですか。
お客さんとのロマンスは一応ご法度で、は
い、あ、ダメなんだ、
ほぼ聞いたことないんですけど、
実は聞いた話ですよ、
一応一人クビになったっていうのを見たことあります、
はい、わ、あることはあるんだ。
一応あって
なるほど。
それが会社にバレたら一応クビですね、
うんうん、まあ、それはダメですよね、
はい、
お客さんが船降りた後でもダメ、
降りた後はいいんじゃないですか。
それは
きっと、はい、それは働いてない期間ですから。
そうかそうか、なるほど、
はい、多分会社としても、
うんうん、
その外資系なんで、
あははは
だ訴訟とか起こされた
ら、あ、そっか、
負けんじゃないですか。
それはあるっすね、
はい、その冤、まあ、冤罪もあるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
絶対有利じゃないですか、被害者の方が。
いや、その豪華客船の旅って言ったらオランジみたいなもう夢の世界なんですよ、
はい、
だどういうお客さんがいるんですか。
基本的にはまあミドル世代ですかね。
夫婦ものが多い、
夫婦で乗られる方はやっぱ多い、
多いな
と思いますね。
なかなか男、例えば若い男性一人だったら若い女性一人で
、うん、
まあ、まああれ多分港見立て降りたり乗ったりするんでしょう。
そうですね、皆さんは観光目的でやっぱ来てますから ね
やっぱ一人でなかなか行かないですか。
一人の人はかなり少数派だと思います。
そうなんだ、
はい、基本的には夫婦あるいは女性グループ、はい、
ああ女性グループは分かる気がする、はい、おばちゃんのグループ、
おばちゃんグループみたいな。
じゃあ時間とかに余裕がある人がまあ優雅に、
そうですね、
そんな感じですよね、はい、
時間がやっぱ必要ですもんね。
確かに。であれがなんかこうすげえ贅沢じゃないですか、
はい、
俺らもう僕なんかもう海外旅行行こうと思ったら深夜便で入って深夜便で帰りますからできるだけ長くいたい、
はいはいはいはい
で早朝に空港でそのオフィス行ったりとか、
まあ、そういう感じのお客さんは、
まあ、絶対船なんか乗らない
ですね、
そもそもの感じで言うとでだからすげえなんか贅沢な優雅な感じがするんですよ、ね、
うん、
羨ましいなと思いますね、あの世界は。
お客さんによってはその何百日も連続で乗ったり、
ね、そうですよね、
っていう人もね、
うん、
います
よ、いいすよね、
はい、
なんか最近ちょっとブームじゃないですか、豪華客船の旅って。
そうなんですかね、やっぱ日本ではそのクルーズ文化っていうのは、うんうん、そのアメリカとかよりかはまだそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、
でもなんか最近よく聞くんですよね、あの1回そういう船旅をしてみると、
はい、
まあ、中高年の夫婦が多いですけどやっぱハマる人が多い、
リピーターがほとんどですよ、
やっぱり、あ、そう、
リピーター多いですね、 去年いたよとか、あ、君顔見たことあるよとかよく言われますし、去年も働いてたねみたいな。
やっぱり長い間一緒にいるから顔ぐらい覚えちゃうんですね。
やっぱ覚えますよね。やっぱクルーズ中ずっとその船の中で従業員の方とお客さんとその過ごすわけですから。
あと大輝さん船乗りにあればいいんじゃない。
いやでも娯楽ですよね、気になるのが、うん、娯楽どうしてるんですか、その勤務がない時とか休み時とか、はい、やっぱその息抜きをしたいとかってやっぱ起こるじゃないですか、
船の中で。
船の中で、
うん、ああはいはいはい、これもうお客さんによく聞かれるんですよ、何してんの、ね、お客さん見えないところで、はい、そういった場所があるわけですよ、いわゆるクルーバーっ
ていうのがあって
、で我々は基本的にはお客さんにいるバーとかっていうのは、うん、その自由にはいけないわけですよね。自由にお酒を飲んだりとか、
は
い、
まあ、それはそう
です。飲食はできないんで、そのクルーが、まあ、レクリエーションの場所あるわけですよ、はいはいはい、そこで、まあ、仕事の休憩中とか、うん、仕事終わった後にお酒を飲んだりとか、うん、なんならパーティーをやったりとか、はい、あとゲームをやったりとかっていうのはありますね。
あるんだ、
うん、それをこうコーディネートするクルーもいて、
ああ本当に、
はい、そういう人たちがいろいろこうイベントをこう
ね、なんかインターナル向けに
そうそうそうそう、はい、っていうのをやってますね。
なんか総務的な感じですね。
総務なんですかね。
ああ確かに、そう
ですね、面白いです、面白いです。
でもお客さん向けにもそういうエンターテインメントのショーを、
はい、それはまた別で、
やったりする、はい、で
毎日ショーがあって、
まあ、長い船旅だったらそれこそ1週間ぐらい港に着かないことあるんですか。
大体そうですね、10日前後ぐらいのクルーズを、はい、繰り返しやるって感じで。
じゃあその10日間の間にそういうその毎日プログラム変えてみたりとか。
毎日そうですね、エンターテインメント毎日プログラム変えて、多分あのダイニングルームのお食事とかも毎日メニュー変えて出してると思いますよ。
すごいね、贅沢ですよね。
贅沢ですよね、
すごい贅沢だよね。
いや面白い世界だなと本当に思いましたね。
だってそんな船に乗ってる人僕ら初めて会ったもん。
いないですよね。
普通会わない
ですよ。いや会わないよ。
そもそも
少ないですね。
だって接点ないもん。
初めて会いました。
だって俺ら乗ったことないんだから。会うわけないよ、ね。そもそも
ないです。津軽海峡フェリーぐらいですね。
正解のロンレックス連絡
線。そうそうそうそう。
カフェリーですね。
カフェリーカフェリー。うーん、なるほどね。そういう仕事か。それなかなかやめられないですね。
そうそう、足洗いたいなと思うことありますけどね。
本当だったらどんな時に、
いやー、そういった彼女ができないとか、そういった結婚ができないとか、
あ、
あるじゃないですか。
だあんまり願望ないでしょ。あるように見えないもんだって。
初めな、ま、前なかったんですけど、
うん、
コロナ期間って、
はいはい、
ちょっと寂しい期間あったじゃないですか、ね、皆さん。
確かに確かに、はい、
その時に、あ、こういう時に家族いたらいいなとか思いましたね。
それ多分一瞬の気の迷いなんで
何でも自分できそうじゃない気がするんですよね。
そうですかね、
家族なんかいなくていいっすよ。
ね、僕はいろいろ事情を知ってるんで
家族いた方が楽しいじゃないですか。
そうです、人によっては、
人によっては、
まあある期間はそうかもしれないしね
、まあ、辛い思いする
人も
い
ますし、本当に辛いっすよ、いろいろ
辛いこともあるけど、でも幸せなことの方が大きいんじゃないですか。
辛いことだらけです。
辛い人の話を聞くと本当に辛いなっては感じます
よね、うん、俺とかニコラス兄さんの話聞いてみて、絶対結婚なんかするもんかって言った
ら辛そうで本当に同情します
ね。えきついっすよ。
みんなはみんなそうじゃないですよね。
いや、
ニコラスさんとかカロスさんが
多いと思うな。
そういうことじゃないですか。
多いと思うな。
そうかな。
俺こんだけ喋るじゃないですか、
はい、
家の中だったら寡黙ですからね。
想像できないな。
喋らない。
なんなら一言も発せないからね。マジでマジで。本当に家から一歩出たらアグレッシブだけど、家の中でえらい。なんなら部屋から出ないから。本当どんだけきついか。だからあんま家にいたくないっていう。
でもコロナの時はその僕もまあ仕事柄、はい、仕事がなかったもんで、
はい、
だからで家族にも会いづらいみたいなとこあって、
あ
で一人でフラフラしてました。
あ、ほんと？
あんなルーバーイーツやったりとか。
ああ、そうなんだ、
はい、
え、なんで家族に会いづらいと思った
？いやー、なんか2020年ぐらいでしたよね。あの当時って結構みんなピリピリしてませんでした？
してた。
ちょっとこう人と、まあ、友達に会うこともこう、遠慮してたし、はい、なんで親ともなるべく会わないようにっていうのはちょっとあって、 その時はちょっとなんか寂しかったですね。ずっと一人でいて。そ
っか。でも誰かいてもね、寂しい時寂しいからね。
そうですか。
でもっと言ったらね、気持ちが通わない相手がそばにいるとね、はい、その分余計寂しいだけですよ。
いや、彼女とか奥さんとかね、子供さんとかいたら。
いやなそんなのもう一瞬の気の迷いに近いし。
かたくなですね。かたくなです
ね。俺ガンとして認めねえぞ。
前向きになれますね。
いやいや、もう本当にもう独身万歳だと思うよ、俺は。本当に。まあでも結婚ね、別に一回すればいいなというのも思いますけどね。
大地さんはあれ結婚されてるんですか？
あ、僕全然してないです。もうなんか、今フラフラしてる方が合ってるんで、うん、僕はフラフラしてますよ、ずっと多分。
一緒かもしれないですね。うん、も
いやまあ、
ね、寂しいなと思う時も。
いや当然人間だからある、
ね。ありますよね。でもね。
うん、なんか二人はね、俺ね、大まかに同じような匂い感じるんだよね。
シャットしてるじゃないですか。
うん、いや匂いよ。同じようなニュアンス。
タイプ。
カテゴリーで言うと同じタイプの人に言うような気がする。うん。本当に定住を好まないというか。
定住ってあんま好まないですよね。
ああ。
一箇所に留まるっていう考えないですね、確かに。
うん、あんまり思ったことないですね。
ないですよね。
住みたいなって思ったとこはいくつかありますよ、
ね。ありますあります、確かに。
タイとか。
バンコクと
か、ね、はい。沖縄とか。
あ、同じですね。
タイです。
だなんかね、遊牧民族っぽいよね、二人、俺から。なんかそんな気がすんのよ。
国藤さんはちょっと違うタイプですね。定住。
定住室ね。
定住室も横浜です、
ね。いろんなとこに定住してるん
ですよ。そう。
家がたくさんあるって感じです。クイトモさんね。
クイトさんなんかね、そう、遊牧民というよりなんか狩猟民族に似てる感じ。獲物を求めて、あちらこちら。あれ一応定住するじゃないですか、一定期間。
定住は好きっすね。
ね。で、そこ飽きちゃったらまた次の場所に定住する感じでしょ。
一個のとこ深く住みたいな。
そうだよね。割とそういうとこあるもんね。じゃなかったらあんなホームレスを潜入する手段できないよ、絶対。
だからホームレスの時はこういろいろ回ってるわけじゃないですか。
そうですね。
定住って感じでではないです
か。都庁とか結構2週間ぐらいいたい。
都庁に2週間
いました。
都庁下のあたりですか。
都庁の中じゃないからね、あれ、はい、都庁のそば、ね、
都庁の敷地で布団敷くと
怒られちゃう。
え、それはなんでですか。その風しのげる場所が。
いや、ただその僕どっからどこが都庁の敷地って知らなかった
ので
、警備員が飛んできます、
ね、飛んでくるんだ。それは怒られるよね。
僕ちょっと前なんですけど、あの四国を一周回ってたから、お遍路ちょっとやって、
お遍路もやったの。
あ、はい。
あんた何でもやってるね。
そう、歩きですか。
歩きお遍路3ヶ月かかりました。
そこに3ヶ月費やせるのすごい。
いや、すごい。
無職だね。無職です。
それがすごいよね。
いや、その時に途中でお遍路やめて、はい、今治に行った時に、はい、しまなみ海道ってあるじゃないですか。そこでちょっと観光しようと思って、今治駅でチャリコ借りでしまなみ海道行って、尾道まで一回行ったんですよ。中断して、
お
その時に尾道市役所の下で、うん、ホームレスの人と3日間一緒に住んでました。なんかみかんくれたりとか。
そうですね、
はい、
すごいね。
そこで一応なんか尾道市役所って海の横にあるんですよ、市役所が。
は
い、でその堤防みたいなところに隙間が、四角い隙間がたくさん空いてて、
ほうほう、
市役所の下に。
ほうほう、
そこに地元のホームレスの方いっぱい住んでたんですよ。
あ、その
一人じゃないですか、そこ。
一人じゃないです。
泊まり場ってこと。
泊まり場みたいな感じで住んでて、
そんなにいるんですね。
はい、
それはすごい。
でそこになんか行きたくなったでしょ。
人ちょっと行って
みてください。尾道ホームレスは
めっちゃコアでしょ、これ。
めちゃめちゃ
僕バックパックしょって、でどこにずーっと、うん、野宿で行ってたんですよ、
はいはいはい、
そのお遍路は、
ね、
はい、なんか自分の中で勝手にルール決めて、うん、宿に泊まらないっていう。
いや、意味わかんない、ルール
なんでね。
ちょっと待って、全く理解できないそれ。
っていうなんかルールがあった、自分ルールが。
マイルールがね、
はい、他人からオファー受けたら泊まるけど、自分からは行かないっていう。
ああ、なるほど。
なんかルール決めてたんですよ、勝手に、
はいはい、
で、もちろん野宿できるところ、まあ金もなかったっていうのもあるんですけど、で、尾道市役所の下にそのスペース見つけて、はい、で、もうすでに住んでる人がやっぱいたので、
はいはい、
で夕方になって帰ってきたから、ちょっとコミュニケーション取って、うん、で、
あ、
こう空いてるからいいよ。
本当に。
ちょっとさ、11月ぐらいちょっと寒かったんで、
はいはいはい、
やっぱ風しのげるとこが良かった。 そしたらあのちょっと結構仲良くしてもらって、段ボールとみかんとかもらったりとか敷いてた。
そのえそのたまり場の結構顔役というかそんな感じの人だった。
なんか、はい、4,5 人のホームレスのおじさんたちがいて、多分なんか親友だと思われたと思うんですよ、
はいはいはいはい、
これただの観光客なんですよ結局は。
そうね、
お遍路してたけど。
そりゃそうだ。
はい、ですごい優しくしてもらって、なんか、はい、なんか釣り行くかとか言われたんですよ。で俺観光したいんで今日ごめんって言って行かなかったんですけど、なんか自由に生きてましたね。
いや、その辺結構ね、古友さんね、
自由ですよ、
ホームレス、ね、ホームレス自由
って、ね、多分尾道でホームレスしてる人は多分年金で生活してるはずなんで。
あ、そうか、そ
こ欲しい。
大体年金
なんです。
あ、そうか、家がないだけで年金は出ながら、本当には悠々自適って話、はい、
年金、ホームレスで年金あったらもうだいぶ自由な生活
できます。いや、そうだよね、そうだよね。
東京もやっぱ年金組がすごい豊か
です。あ、そう。
へ
え。そういうもんなんですね。
え、年金もらってないでホームレスやってんのってホームレス同士で言い合うぐらいです
。おーおーおー。ああ、そうなんだ。
国友さん、あの住所なくても年金ってもらえるんですか？
あ、もらえるっす、ね。
あ、そう。
へえ。
あの銀行口座があればいいってこと？
いや、あの1年に1回生きてますよっていう報告をすれば、うん、
え、年金事務所
から。年金事務所、はい。それがないと死んだとみなされて振り込みなくなるんですけど。
わ
ホームレスの方たちは銀行口座持ってるんですよ。
持ってる人もいますし、
うん、
はい、持ってない人も。
持ってなくても取っ払いでもらえる。
確かにもらえるんです
よ、
ね。もらうと思えば。
すごいね、
現金書き留めとか
ですね。すごい、ね。書き留めどこに？
書き留めどこに届くんですか？どこに届くんですか？
ねえ。だって新宿区役所近くとかなるやつ。なかなか届けるのも大変そうだけど。いや。すごい人たちがいっぱいなんかいるんだけど、その中の
まだ生きるのかなとかちょっと思いますね。たまに思い出しますね。なんか優しくされたんで。
あ、そうなんだ。はい、釜掘られなかったそれ。
夜は静かに入れましたけどね。
なんか前クルさん言ったでしょ、なんか親切なホームレスは結構、ええ、その狙ってくるやつ多いとか言ってませんでしたっけ。
いや、
俺聞き間違いかなこれ。
僕が2ヶ月やった感じですけど、ああ性欲あるホームレスあんまりいないです、ね、
あ、
そもそも論なんですけ ど、
なるほど、
女にモテたい欲ある人って仕事頑張った。
確かに。
ああ、なるほど、わかる。
もともと、
もともとその女とか別にみたいな、
はいはいはい、
そっち側の人がホームレスになってるような気がしてます。
なるほど、それは真理を得てるね。
あんまりなんか若い人っていうか、それともいないイメージっていうか、
2ヶ月間で女の話した記憶がない
マジで。
意外と
そういうことか。まあ、ちょっと言い方あれかもしれないけど、頑張ろうっていう意欲の源は女性っていうのは結構多いもんね。いや、
そうです
。そういうことだよね。
フリトムさん、なんかホームレスの方たちが行く風俗があるっていう、なんか聞いたことあるんですけど、
上野で3000で手こきする人とか公園に徘徊してる。
上野公園
で、あ、それはホームレスの人がそれサービスをしてくれるって感じですか。で
ホームレスもたまに使ってる。
あ、使って
る。あ、
そんな本当まれですね。
公園の木陰とかで、
トイ、あの多目的トイレ。
ああ、ここで多目的トイレ
ね。球場の近くの。
あ、そうそう
そう、知ってるな。
軟式野球場みたいなところ。そうそうそう、あ、ありますね。
あ、正岡式球場ね。俺あそこで野球やってるから、試合やってるから
。え、あそこやってるんですか。
たまにやります
よ。いいとこだな。
張ってますけどね。
張ってますな、知らなかった俺全然。マジで
球場の上のすり鉢山あるじゃないですか、
はい、
あの山の上が張ってます
。全然知らなかった
よ。知らなかったっ
す。すごい。助走のですけどね。助走の、
はいはい、ああ、助走なんだ。
助走と男の張ってる、
だから上の公園でもなんかホームレスの方は減ってるような気もするんですけどね。
公園の中はもう住めなくなってて。
ですよね。ああ、だから見ないんだ。
昔から住んでる 2,3 人が今家建ててるだけで。
え、公園の中に、それは
一区画あるんですよ。
認められてるんだ。
一応昔からあるから。
あの炊き出しはやってますよね、国立美術館の前のあたりの。
カーボク金堂
やってますよね。あれは見たことあります。
は
あ、
キリストやってます。
そう、
夜になるとみんな段ボール持って、
はいはい、
上の公園寝るんで、トータルすると50人ぐらい寝てます。
あ、そうなんだ。
あ、寝てんだ。
すげえ。
上野公園は炊き出し何食えるんですか。メニューは毎日ちょっ
と川上野公園は川木金土昼の11時ぐらいからやってるんですけど、
はい、
韓国のキリスト教会が4つ別の団体がやってて、保存食ですかね、保存食プラス弁当もらえるみたいな。
それではしごしちゃったりする人もいるんでしょ。
いますいます
いるよね。だから意外と食事には困らないって前言ってたもんね。
全然困らないです。一切
一切一切
一切困らない。
はあ、竹田氏の飯はどうですか、ペルトムさん。
いや、うまいっすよ、うまいっす、うまいっす。余りますね。
あ、
余っちゃってどうしようみたいな感じです。
あ、そう。
僕一度だけ食ったことあるんですよ、西成の三角公園じゃなくて四角公園の方は、おかゆ出してたの一回並んで、
え、なんで並ぼうと思ったんですか。
食べてみたいなと思って。
あ、ただただ、ね、
非常に興味があって、
はい、一回トライしようと。
まあ大阪行った時は西成に泊まることもちょこちょこ。
あ、そうなんだ。
いや、まあ安いんで、
まあまあまあ、はい、確かに
結構お手頃な価格で泊まれるとこ多いじゃないですか、
ね、でも独特の雰囲気は
ちょっと、はい、興味あって行って並んで、うん、おかゆ、塩がゆみたいのが出て、僕食べきれなかったですね。
美味しくない
、美味しくない、美味しくないくて。
うーん、稲垣博士の
やつですね。いやちょっと
具材が左翼のところで。
ああ、そう
なん
だ。
はい、まずいですよ結構。これでもみんな集まって食ってましたよ。
四角公園のおかゆはまずいで有名なんです
よ。ああ、そうなんだ、やっぱり食えなくて、この処理どうしようかなって困って困って
処理の塩もないですよね。
まあ、結局食えなかったんですけど、はい、まあ、最終的にはあの溝のところ
スッ、ああ、まあまあまあ、そうなるっすよね、
はい、いや、みんな捨ててますよ、本場に。
まあそりゃそうでしょう、
めっちゃ捨ててますよ。
ああ、そう。でもそこまずいってみんな分かってるのに行くってこと。
西成、大阪の現状ちょっと僕分かんないんですけど、うんうんうん、東京においては。
ああ、そう。
でも多分東京の方が豊富だと思いますね、炊き出しは。
ああ
、そうなんですね、はい、
そっか。あれ、そもそもね、前ちょっと俺聞きそびれたんですけど、何をモチベーションにその炊き出しなんてやるんですか、そういう人たちって。
ああ、でも NPO とかだと、うん、やっぱ存在意義というか。
存在意義、
それをやってることが NPO である。
ああ、そうなんだ。
あと、まあ、上野で多いのは韓国系のキリスト教会なんですけど、はいはいはい、うん、まあ、国からの寄付、韓国に住んでる人たちの寄付がやっぱ集まるんで、
う
ん
うん、まあ、そういう活動をすることによって資金を得ることができ
るみたいな活動報告はしてますか。
ああ、そうなんだ。
なるほど、
そういうのはモチベーションになってるわけか。なるほどね。全く想像がつかない世界だけど。
いや、専門家の方が。
すげえ、面白いわ。
何の専門家。
専門家。
でも若干その専門家の言葉に大きく理解を示してるし。
素晴らしい。師匠さん。
すごいね、でもなんか。この3人なんか、微妙に絡み合うね、これ。なんか微妙に。
あの、でも、まあ、旅行先のそうですが、なんかちょっと面白いかなと思って、ついつい行っちゃいがちみたいな。
それはすげえわかるっす。
あ、
うん、それは俺もわかるっす、
ね。気をつけないと、まあ、危険な目に遭いますけどね。
うん、まあでも、拉致監禁されたりはしてないでしょ。
一度だけあります。
どこで？
インドです。
わあ、どういう状況だったん
ですか？インドで、その時僕初インドで、
お、
南インドだったんですけど、
はいはいはい、
そこの、まあ、観光地みたいなところにあるところで、マハバリプラムだったっけな、うん、場所ちょっと忘れてたんですけど、
うん、
なんかその石画というか石の細工がいっぱい施されている遺跡があるみたいな場所だったんですけど、うんうん、そこであの観光客だっていうインド人とすごい仲良くなったんですよ、ね、すごい仲良くなって、で、まあ、夜その酒飲んだりとか一緒に飯食ったりとかして、はいはいはい、なんか友達みたいな感じになったインド人2人組の、うん、まあ、若い人だったんですよ、はいはいはい、で仲良くなって、うん、でその後ニューデリーで再会したんですよ、
はいはいはい、
でその時に、うん、なんかやだ、止めてやるみたいな感じで、まあ、結局そいつらが取ったホテルに、うん、なんか泊まりに来ていいよみたいな感じだったんですよ。で一緒に泊まったんですけど、うん、そこでその彼らは急に目の色変えて俺になんかビジネスをやってるみたいな話をしだして、それがなんかその宝石を海外に、
はいはい、
あの輸出して売る仕事だっていうのを言い出したんですよ。
ほうほう。
でそれの手伝いをしてくれと、彼らが言うには外国人が宝石を持ち出す分には 税金がすごい安くなるから外国人の、まあ、今から考えると全然怪しい
ね。怪しさ満点じゃない
ですか。はいはい。でそれを手伝ってくれって言って、うん、で初め面白いねみたいな感じで、うん、まあまあなんか、まあ、場を濁すこともできず、うんうんうん、だらだら聞いてて、うん、いいね面白いねみたいな感じで聞いてて、うん、で話がだんだん進むにつれてマジになってきて、で俺が断り始めたら、うん、結局脅迫じみた感じになってきた
んですよ、ね、お前これ聞いてたんですもと思ってみたん
です。そうですそうです。でなんならこの宝石持ってそのあの郵便局にこれを郵便局に出せって言われたんですよね。その封筒に入った。でその後実際にヨーロッパドイツだったかな、ドイツに行ってそれを自分で受け取って、でそこにその業者のやつがいるからそれをお前が代わりに売ってくれ。で俺は嫌だってことだったんですよ。もうそんな詐欺だろうと思ったし、それを断ったら同じホテルの部屋にいたんで、あの逃げることできず。
なるほどね。
はい。でなんならずっと断ってたら、うん、このなんかビールの瓶をバーンって割って、その割った先を俺にこう突きつけて、
はいはいはい、
脅迫してきたんですよ。で結局それで分かったやるって言って、でニューデリーの空港まで一緒に行ったんですよ。でチケット取ってるからこれ乗って行ってくれ、行く行くって言って、でそれ乗って速攻そのキャンセル、チケットキャンセルして別の飛行機乗って、俺そっからあの別のとこ行って逃げたんですけど、その後大使館連絡してこういうことがありました。ニューデリーはもう戻れないんでちょっと大使館でその話はできないですけど、みたいな。3日間ぐらいですかねホテルに。
それなかなかやばかったですね。
怖かったです。
でも起点よく聞きましたね。それは
でなんとかそれで逃れられたんですよ
ね。
はい、
いやでもかなりやばい話だったんです
か。はい、すごく怖かったですね。その時はなんとか生きて帰れましたけど。
確かに確かに。
で殺されるかなってちょっと一瞬。
やっぱそう思うでしょ。
はい。
うん、
そうビール瓶、割れたビール瓶向けられた時はやっぱり。
うん、いやそれはもう、ね、刺さった瞬間アウトですからね。
はい。うん、まあそれで、まあ何度かでもまあ難を逃れたんですけど、
うん、
それからニューデリアも行きたくなくなりました。
でもインドは行きたいでしょ。
インドサラともう一回行ってるんですけど、結局行ってるんですけど、
すごい、ね、
ニューデリア飛ばしました。
あ、そう。
その時は、まあ、
そう。あなたもなんかありそうだね。
いや、ないっす。
ないの？
ないっすね。そんな、俺、やっぱり人と一緒に行かないんで、そういうところ。
ああ、そういうこと
か。動かないので。
あ
で珍しいですね。だから普段一人で旅されてるのに、そこで一緒に行くってなっていう判断したというのは、なんか珍しい、珍しいっていうか。
いや、なんかその、やっぱ現地人と仲良くなりたいっていうのもやっぱりあるじゃないですか、旅先で。
あ、ね、あ、
現地人と友達ができたりとか。まあ、旅先でちょっと浮かれてたじゃないですけど、ふわふわしてる時もあるし。いや、
それは当然なるでしょ
う、はい。
ない方がおかしいもんね。
まあ、なかなか難しかったですね、僕は。
いろいろあるね、その辺は。でもそれぐらいだったら本当にあなたがね言ってる行動範囲考えたらめちゃめちゃ可愛いもんだよね。
可愛いですか。
可愛いよ、だって相当やばいとこ行ってるもんね。やばいとこってその普段あんまり人が行かないようなとこ行ってるじゃないですか。
ああ、どう、まあ発展途上国はまあ
ね
ちょこちょこ、まあ、行きがちじゃないですけど、
しかもあとは長いでしょ行くと。
まあ、金がそんなに予算がいつも少なめなんで、
うん、
やっぱりお安い国にちょっと行きがちかもしれないですね。
どういう発展途上国で、
まあ、例えばインドとかもそうじゃないですか。まあ、一応東南アジアは一応全部行ったことあるんですよ。
はいはいはい。
だから東南アジアは繰り返し結構行ってるのかもしれないですね。
南米、アフリカも行くんですか。
アフリカ行ったことないですよ。行ってみたいですけど。
南米なんかがある。
南米は去年行ってました。去年ちょこっと行ってて、今年中米行こうかなと思って。
あ、本当。
はい。その仕事終わった後にそのまま行こうかなと、まあ帰国してきたんですけど。
いいですね。いいね。
また行きたいですね。
いいですね。
中米に行きたいなと思ってますね。
ジャンは行ってますね。
ジャンはどうですかね。南米旅してるときは。まあ、場所によっては悪いところあるんでしょうけど、まあ、基本的にそんな自ら一番悪いところ行かないじゃないですか。一応観光地目指して行くんで、
はい、
その辺にある観光地調べて。だからそんなすげえ悪いところってのあんまり、まあ、行ってないんで、 イメージしてた南米よりかは安全に旅はできてましたね。まあ、南米も広いんで。
ね、そうですね。はい。まあ、やばいエリアに足向けない限りはね、そうですね、っていうのはあるんでしょうけど。はいはいはい。まあ、それにしてもね。
いいな、いいな、6ヶ月船で、ね、また降りて海外ですよ。
最高だよね。
いや、いいっすよね。
まあ、そのために働いてるっていう目的もちょっとありますからね、船はね。
ごめんなさい、やっぱそんなに少ないですけど、ドルでお金もらって
そうなんですよ、そうなんです、外資系の会社なんで、ドルですね。
で、非課税で、
はい。
で、船の、なんか船員さんの免税があるんですよね、確か。
あ、その買い物ですか。
そう、買い物とかして
。買い物は、そうですね、免税価格みたいな感じで、さっき言ったあのクルーでのバーがあるって言ってたじゃないですか。一応、お酒買うんですけど、ね、結構お安い価格でビール買えるんですよ。
酒税かかんない。
あ、そう
かかるけど、すごい。
多分かかってない価格だと思うんですね。
へぇ、はい、非課税ってどういうことですか。
例えば、
ハイネとかって取られてないって
ことですか。俺の場合はドルでもらってるんですけど、うん、でも、一応確定申告してます。日本に住所あるんで。
日本の国民健康保険。
健康保険入ってます。
ここ日本の入ってますね。
はい。なんで、一応その、所得を、毎回給料入ったら、すぐ延転してるんですよ。
うんうんうんうん、
で、延転して、それを全部自分で申告。つけて申告してます、
ね、でもうまく確定申告の場にタイミング日本にいないこともあるでしょう。
あ、今はほらあの
iTax があるか。
そうなんですよ、あのアプリと、
はいはいはい、
マイナーバーカード使えば、うん、iPhone、
うん、簡単できちゃうね。
パッてできるので、結局日本にいなくても多分できると思うんですけど。でも過去でも海外から確定申告したことはないんですか。多分可能だと思います、
うん、
たまたまのタイミングでしたことはないですね。確定申告みんな終わりました。
お得に終わったっすよ俺。
僕ももうしましたしました。
当たり前じゃないですか。
ああ、まだ終わって
ない。いやいや、もう俺
もう15医療費のねあれがあってちょっと待ってね。
あ、完封。そうなんです。
来週に続きます。